次に決議案第2章、21世紀の世界の構造変化と日本共産党の立場について報告します。まず今日のアメリカをどう見るかという問題であります。新しい綱領は国連憲章に基づく平和の国際秩序か、アメリカが横暴を欲しいままにする干渉と侵略、戦争と抑圧の国際秩序かの選択が今問われていると、世界の秩序をめぐる2つの選択について述べています。決議案はこの規定を踏まえて今日のアメリカの動向に分析を加えています。その第一は、先制攻撃戦略、国連を無視した単独行動主義などの極めて侵略的な外交軍事戦略の基本は変わらないということであります。それはアメリカがイラクで行っている行動そのものが示しています。さらに中東の民主化という介入政策に現れています。米国政府が国家レベルでの軍事戦略の基本に置いている国家安全保障戦略、これ2002年9月のものです。それから2003年に策定した米軍再編の基本指針、さらに現在10年ぶりの改定の最終段階にある統合核作戦ドクトリンなど、米国政府の公式文書は次のような軍事戦略を取ることを公然と述べています。米国にとっての主要な脅威は破綻国家、無法国家である。テロ、大量破壊兵器などの脅威を未然に防ぐために、必要ならば先制攻撃を行う、先制攻撃論です。米国の軍事目的にとって必要な場合には、非核兵器国に対する核兵器の一方的使用もためらわない。さらに、世界のどこにでも迅速で効率的な軍事力の展開を行い、同盟国の軍事一体化を図るため、米軍の地球的規模での再編を行う。このことは先ほど詳しく述べました。決議案が指摘しているように、米国の先制攻撃戦略は極めて危険な新しい段階に足を踏み入れつつあります。このことを直視することがまず重要であります。第二に、決議案は同時に米国の一国覇権主義の道は破綻と孤立を深めていると述べ、それはイラク情勢の泥沼化に象徴的に示されていると指摘しています。ブッシュ大統領は12月14日の演説で、米国がイラク戦争の開戦理由とした、イラクが戦争前に大量破壊兵器を保有しているという情報について、多くが誤りだったことが判明した、大統領としてイラク攻撃を決定した責任は私にあると言明しました。またイラク民間人の死者が3万人に上ることも認めました。ブッシュ大統領は、サダム・フセインを除去するという私の決定は正しかったと、なお侵略戦争を正当化する立場に固執しています。しかし、大量破壊兵器問題で世界を欺いた責任について、歴史の審判が最終的に下ったことは今や明らかであります。ブッシュ大統領の言明は、米国の言い分を鵜呑みにして大量破壊兵器の保有を断定し、イラク戦争を支持した小泉首相の戦争正当化論も根底から崩すことになりました。首相は、こういう事態になってもなお戦争支持は合理的判断だったと、非合理的な居直りを続けているわけでありますが、無法な戦争を支持して世界の平和秩序の破壊の共犯者となった責任が極 厳しく問われているということを強調しなければなりません。第3に決議案は、アメリカが軍事力一本槍では対応できない状況に直面して、米国政府の中に国際問題を外交交渉によって解決することを模索する動きが起こっていることは注目されると述べています。この動きは決議案発表後のアメリカ政府の実際の行動を通じて具体的な姿をとって現れました。大会決議案は中国との関係でも米国政府内で長期的視野に立って中国との平和的共存を図ることを展望した外交戦略を模索する動きが起こっていると指摘しましたが、その直後の11月の APEC 首脳会議後に行われた米中首脳会談では、両国の建設的協力関係が確認されました。ブッシュ大統領は以前、中国について戦略的ライバルと呼んでいたこともありましたが、今回の首脳会談で建設的協力関係を全面的に推進することで一致し、米中関係は重要な前進を見ました。 APEC 首脳会議の機会に行われたブッシュ大統領と ASEAN7 カ国首脳との会談、それに先立つ ASEAN と米国との協力強化に関する共同ビジョン声明も重要であります。この声明は国連憲章の原則と目的並びに普遍的に認められたその他の国際法の諸原則への支持を再確認するとともに、 TAC 東南アジア友好協力条約について平和と安定の促進のための地域の国家間関係を滑る行動規範としての役割を果たしていると評価し、 TAC の精神と原則を尊重すると謳っています。これらは米国が東アジアの諸国に対して外交戦略を持って臨んでいることを示しています。前頭討論の中で米国の軍事的覇権主義と外交戦略との関係をどう捉えるかという質問がありました。もちろん米国はこの地域に対しても軍事的関与の政策を放棄したわけではありません。そのことは現に進められている米軍再編の動きを見ても明らかであります。しかしその米国でも軍事一本槍では対応できない、外交戦略も持って複眼的な対応をしないと東アジアの国々での米国の存在そのものが成り立たなくなる。こうした立場から中国や ASEAN 諸国との外交関係を前進させる戦略を持って臨んでいるのであります。アメリカがこうした行動を取る根底には、国連憲章に基づく平和秩序を目指す地球的規模での流れが広がり、特に東アジアで平和の流れが力強く前進していること、それを支える世界の構造変化があります。大会決議案がアメリカの動向に対して現実に即したリアルな分析を行った根本には、新しい綱領の帝国主義論の発展があります。新しい綱領は植民地体制が地球的規模で崩壊した今日の時代では、すべての独占資本主義国を一律に帝国主義と規定することはできない。ある国を帝国主義と規定するかどうかは、その国の政策と行動に侵略性が体系的に現れているかどうかを基準にするという立場を取っています。 考慮はこの見地で見て、現在アメリカが取っている世界政策は紛れもなく帝国主義であると規定しています。しかしそのことは、アメリカの独占資本主義体制が将来にわたって帝国主義であるとの固定的に特徴づけているということではありません。また現在の局面においても、一国覇権主義がいつでもどこでもアメリカの対外政策の不動の特徴になるという機械的立場に立つものでもありません。こうした立場から、米国ブッシュ政権の対中政策を注意深く分析し、大会決議案にそのことを明記したのであります。この分析の正しさは、米国政府自身の行動によってこの短期間の中でも証明されました。大会決議案の正しさをブッシュ大統領が証明したわけであります。これは新しい綱領が立っている帝国主義論の先駆性を示すものに他なりません。大会決議案は、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す流れが地球的規模で引き続き豊かで多面的な広がりを見せながら前進していることを明らかにしています。その中で、世界各地で国際秩序の新たな担い手として自主的な地域の平和共同体の動きが発展していると述べ、これらの地域共同体は共通して国連憲章に基づく紛争の平和解決、平和秩序、各国の経済主権の尊重と民主的な国際経済秩序を主張していると述べていることに注目していただきたいと思います。今、世界各地で広がりつつある地域の平和共同体の特徴は、それがアメリカの軍事的覇権主義に反対して国連憲章に基づく平和秩序を求めるとともに、アメリカによる経済的覇権主義を拒否して各国の経済主権の尊重と民主的な国際経済秩序を求めていること、すなわち平和秩序と経済秩序の両面で進歩の流れが力強く沸き起こっているところにあります。そのことを典型的な形で示しているのが、東アジアでの平和共同体の動きと南米での共同体の動きであります。まず東アジアの平和共同体の動きについて述べます。この問題では、12月にマレーシアで開催されたASEAN首脳会議、ASEAN プラス日中韓の首脳会議、東アジア首脳会議で、ASEAN を先導役としながら、地域の共同体の形成の方向が合意されたことは大変重要です。ASEAN が紛争の平和解決、武力行使の禁止などを謳って、1976年に結んだTAC、東南アジア友好協力条約は、中国、韓国、日本、インド、パキスタン、ロシア、モンゴル、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニアの参加も得て、世界人口の 53% が参加し、東アジアの平和共同体を展望する取り組みとなって発展しています。これらは、決議案が述べているように、胸躍る情勢の変化であります。こうした東南アジアを中心に広がっている平和の激動を生み出した根底には、米国によるベトナム侵略戦争によって東南アジア諸国が対立し合い戦い合ったという痛苦の経験があります。この経験から生まれたのが、各国の独立主権平等を尊重し合う戦争のない東アジアの願いであり、それが条約の形で実ったのが TAC でありました。この動きが 地域の共同体づくりに前進する重大な転機となったのが、1997年に起こったアジア通貨金融危機でありました。この危機に際して、アメリカ主導で IMF 国際通貨基金が経済介入を行い、緊急融資と引き換えに一層の規制緩和、民営化、資本の自由化、福祉予算の削減などの新自由主義の政策を押し付けました。 IMF 路線を受け入れた国々は経済と国民生活の甚大な破壊に見舞われ、ほどなくその誤りを確認することになりました。他方、 IMF 路線を拒否し自主的な経済再建の道を選んだマレーシアは対照的に成功を収めました。この教訓は、アジアによるアジア、東アジア共同体への動きを大きく促すものとなりました。この一連の経過は大変教訓的だと思います。今一つ私たちが大きな注目と期待をしているのは、ラテンアメリカで起こっている巨大な社会進歩の流れであります。ベネズエラから始まった民主的変革の巨大な波は、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイと広がり、昨年の暮れにはボリビアでの左翼候補が大統領選挙で勝利し、南米大陸全体にこの波が広がっています。それぞれの政治変革が選挙で多数を得ることによって前進を勝ち取っていることは極めて重要であります。この流れの中で、2004年には南米12カ国の首脳会議で、国家主権の平等、紛争の平和的解決、民主的経済秩序などを掲げた南米諸国共同体の設立が宣言されました。この巨大な変革の重大な契機となったのも、アメリカ主導の IMF 路線の押し付けの大破産に他なりません。1982年にラテンアメリカ諸国は債務支払い不能の状態、累積債務危機に陥りました。この時、アメリカが主導権を握る IMF や世界銀行などは、財政再建への支援の条件として、規制緩和、民営化、資本の自由化、福祉予算の削減などの新自由主義の政策を押し付けました。押し付けている中身はどこでも一緒です。風邪をひいてもお腹が痛くても、出す薬は同じという、やぶ医者みたいなもんで、世界中の危機に対して同じ処方箋を押し付ける。しかし、その結果は同じ破綻が起こりました。この地域で各国の経済成長は停滞し、貧困人口は増え、所得格差は拡大し、国内の産業を破壊後退させる結果となりました。一方で、膨大な対外債務は結局未解決のまま残されました。この地域の人々は、1980年代は失われた10年だった、1990年代は絶望の10年と呼んでいるそうであります。最後までこの路線に忠実に従ったのがアルゼンチンの前政権でありましたが、この国は2001年に債務の支払い不能という大破局に陥りました。この時にアメリカ政府がこれを見捨てたことが、アルゼンチンをはじめ南米諸国全体の怒りを加速させました。そして、米国による無謀なイラク侵略戦争に対して南米諸国が一致して反対したことは、平和と進歩の流れをさらに強める結果となりました。これらの矛盾が沸騰点に達する中で、一連の国々で民主的変革の巨大な波が起こっています。それは、米国支配からの独立と新自由主義からの決別を掲げ、自主的で民主的な経済政策への 大転換を目指すことで共通しています。長期にわたってアメリカの裏庭と呼ばれてきたこの地域で起こっている独立、平和、社会進歩の波は21世紀の世界の前途に関わる大きな意義を持つものであります。こういう世界の流れに対してみますと、我が国の政治はどうでしょうか。自民党政治はアメリカ言いなりに軍事的覇権主義に追随し、経済的覇権主義、新自由主義の経済路線の押し付けを受け入れる道に固執している。しかしこの道に決して未来はありません。そのことは東アジアでもラテンアメリカでも世界の動きによって証明されているということを私は強調したいと思うのであります。日本共産党の野党外交について決議案発表後の2つの重要な動きに関わって報告しておきたいと思います。一つは東アジア共同体と日本外交についてであります。東アジアで平和の共同体を目指す動きが大きく進む中で、日本政府は何の積極的役割も果たせず、ただ孤立を深めています。東アジア共同体との関わりでも日本外交のあり方が根本から問われています。大会決議案は平和の共同体を目指す動きが大きく広がっている東アジアの中で、21世紀の日本が進むべき道は東アジアの一員として各国の政治的経済的主権を尊重し、自主的な地域の共同体の発展に積極的に貢献する方向にこそあると述べて、日本外交の4つの転換の提言を行っていますが、その意義はいよいよ切実なものとなっています。第1は、過去の侵略戦争と植民地支配を正当化する逆流を克服することであります。小泉首相が靖国神社参拝に固執するなど、侵略戦争を正当化する姿勢を続けていることが、日本と中国、韓国との関係悪化をもたらし、そのことが東南アジア諸国からも強い懸念と批判を招き、東アジア共同体を築く重大な障害ともなっています。これを改めることは急務であります。第二は、アメリカ一辺倒を改め、アジア諸国との平和の関係を探求する大戦略を持つことであります。もともと東アジア共同体の動きは、通貨危機などの教訓を踏まえ、アメリカと対等平等の関係を持つ自主的な経済圏を目指す動きであります。にもかかわらず、日本政府はこれへの米国の参加を強く求めてきました。米国政府自身が最近参加を考えないと言明した後も、米国の参加を求め続け、アメリカ以上にアメリカに忠実だと批判されているのが日本政府であります。日米同盟最優先の立場をアジア諸国に押し付ける態度を改めるべきであります。第3は、軍事偏重をやめ、外交による問題解決に徹する姿勢を確立することであります。戦後日本が憲法9条を持ったことは、日本がかつて侵略戦争と植民地支配によって大きな被害を与えてきた東アジアの国々と経済関係を発展させる大きな拠り所になってきました。憲法9条を変え、海外派兵国家への動きを強めることは、日本への信頼を損ない、東アジアでの平和の共同体への動きに重大な逆流を持ち込むことになります。9条を生かした平和のアジア戦略を確立することこそ、今強く 求められています。この点に関連してある特定の国を名指しして軍事的脅威と決めつけ、海外派兵国家づくりのテコにしようという動きが政府の一部閣僚や一部野党党首からも生まれています。しかしこれは東アジアの平和にとっても日本の安全保障にとっても極めて有害な軍事偏重主義の最悪の現れと言わなければなりません。今日の世界では近隣諸国との紛争はあくまで平和的外交的手段で解決し、平和友好の外交関係をいかにして築くかを最優先に追求し、心を砕くことが安全保障論の帯同となっており、この立場への転換が強く求められています。第4は、いかなる国であれ、覇権を認めず、国連憲章に基づく経済秩序を守るということであります。日本政府は、国連憲章に基づく平和秩序を徹底的に追求することを根本精神とする TAC、東南アジア友好協力条約に正式に加入しました。しかし、その精神を実行しているとはとても言えません。TAC 加入国として相手が誰であれ覇権を認めず世界の平和ルールを守る立場に転換するべきであります。この4つの提言は東アジアの平和の共同体を作ろうと真剣に考えるならすぐにでも実行すべき課題であります。昨年12月、タイで行われたアジア国会平和連合の総会に参加した我が党代表が大会決議案が提起した4つの提言を述べたところ、参加者からこの提起はその気さえあれば現政権でもやれる提起ではないか、東アジア全体のコンセンサスになる提起だと歓迎されたという報告を受けました。日本共産党は東南アジアに広がっている平和の激動がですね、北東アジアも含めた東アジア全体のものとなり、紛争や戦争のない平和の共同体が形成されるよう、引き続き野党外交の分野でも力を尽くしていく決意であります。昨年12月に行われた日本共産党と中国共産党との理論交流は、中国共産党からの科学的社会主義の理論と世界の現状認識に関する広範な問題提起に応えて、理論問題を集中して議論し、重要な成果を収めました。中国社会の善とは、日本の運動にとっても、世界の動向にとっても、あらゆる意味で大きな影響力を持つものです。中国共産党がこれまでの延長線上にとどまらない、より充実した発展路線とその理論を探求しようという構想を持ち、世界の社会主義的な知恵のすべてを吸収しようという意気込みで取り組みを始めていることは注目されます。今回の理論交流は、発達した資本主義国で社会主義共産主義への発展を将来の課題としながら、その理論的探求を発展させている党と、社会主義を目指す道を進む実践の中で、その理論を探求している党との共同作業の始まりとして、大きな意義を持つものであります。また、我が党の新しい綱領が、中国側の提起した広範な問題のすべてにわたって答える立場と力を持ち、中国の理論代表団から全面的に研究する必要のある理論内容として受け止められたことは、我が党の綱領路線の現代世界における生命力を示すものであります。ちょうど同じ時期でしたが、ドイツの総選挙で大きな躍進を遂げたドイツ左翼党の幹部の一人が、 同国の理論雑誌12月号に書いた論文で、日本共産党の綱領を高度に発達した資本主義国における社会主義の道の真剣な、決してモノマネではない探求にとっての豊かな宝だとして詳しく紹介したことも、党綱領への国際的反響として私たちを励ますものでありました。我が党は国際的な理論交流を野党外交の一つの重要な分野と位置づけ、今後とも発展させるために努力を払うものであります。